皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、5月28日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、安倍政権はすでに包囲されているです。安倍政権ももういよいよ身動きがつかなくなってきたと思います。スキャンダルもいろいろ出てますね。まあ公表されてないものまだありますけども、なんかあちこちからですね、今まで黙ってた人たちが喋り始めたんですね。で、やっぱりこのめちゃくちゃぶりにですね、さすがに、皆さん頭に来てですね、行動を起こし始めたというのが今の状況だと思います。憲法の問題についてもですね、まあ最初はなんか、どうなるのかなと思ってた人たちも、まあ実際に集団的自衛権というのが、アメリカの傭兵となって、どんどん、世界中の戦争に出ていこうって話ですからね。まあそれは、とんでもないという声はあちこちから上がります。それから話の進め方が本当にその国民を騙すようにやるんですね。この、なんて言いますかね、石破だの、安倍だののやり方についてですね、ものすごく多くの人たちが憤ってきたことは間違いないと思います。まあ、極右勢力っていうのは、本当にこの、いつもなんか、亡霊のように出てくるんですよね。第二次世界大戦前はまさにそうでしたが、まあ、あれほどの強い力は今持ってないんです。で、ヨーロッパで、まあ、今回の欧州議会選挙で、極右勢力が台頭したと言いますけども、まあ、たびたびこう出てくるんですね。で、ヨーロッパの場合は移民問題という非常にその深刻な問題を抱えてますんで、まあ、この解決なくしてですね、なかなかこの極右も収まらないところがあるんですが、まあ、日本なんかの場合はですね、その、言ってみれば、それに比べるはるかにその問題は小さいわけでありまして、まあ、やっぱり国民の理性の方がですね、勝ってたんじゃないかなというふうに思います。で、いろいろとやっぱりここで、アメリカも変化してますし、日本も考えなきゃならないことがたくさんあるわけでありますね。アメリカの属国になった方がいいというような、そういう考え方がずっと外務省にこう、広がっていたわけであります。アメリカ属国来産論ですね。で、それは逆に言うとアメリカからは相当疎んじられてたわけです。もう、日本をかばうだとか、日本のために何とかという話はないわけですね。で、そうすると日本はまず自分で考えてどうするかを決めて、それでこのアメリカとすり合わせするということでなければならないし、それからやはりその世界の平和をまず第一に考えるということを前提にしない限り、まともな付き合いはできないわけでありますね。みんなが言うほどですね、そんな、影の勢力なんか今強いもんではないんですよ。本当に今、なんて言いましょうかね、この世界の仲間割れっていうのは凄まじいものがありまして、どこまでが芝居で、どこまで本気かわからないという方もいらっしゃいますが、それはよく見てればわかりますね。本気の喧嘩というのは、相手の致命傷を狙っていきますから、やっぱりその、相手の致命傷を狙ったですね、いろんな、企みが、これだけたくさん出てるということは、やはりこれはですね、本物の喧嘩をしてるんじゃないかなと思うんですね。金融なんかその最たる例で、結局だから、もう世界は最後は廃金主義、物質主義の、まあ、最後の極限っていうのは、物質の極限がお金ですから、とにかくこのお金に対する執着で全部こう動いてるわけですね。ところがそのお金の世界が思うようにいかなくなってきて、全世界を自分たちが支配したつもりなのが、まあ、原子炉の爆発みたいなことが起きたわけですね。リーマンショックがそうですね。で、それ以来もどうにもならないんですよ。汚染水が、まあ、不良債権に相当するんでしょうかね。で、再稼働って言いましてですね、もうやめた方がいいのに、またサブプライムローンなんかを貸し出しちゃって、まだ使えそうな原子炉を再稼働したら、その再稼働した原子炉が今爆発しかけてるわけですね。中国なんていう巨大な、まあ、制御不能の原子炉ももう爆発が始まってますしね。なんかもう、こうなってくると、今まで、なんて言うんでしょうか、自分たちのお金を考えて、ああでもない、こうでもないとやってる人たちが、その、お金の世界の崩壊に全部吹き飛ばされてきてるっていうのが今の状況だと思いますね。 だからもうこうなってくるとですね、誰が支配してるなんて話関係なくてですね、自分たちの作ったシステムが吹き飛ぶところにみんな巻き込まれ始めてるというのが現状だと思うんです。まあこうやって世の中というのは変わるときには徹底的に変わるんだということが非常によく今わかると思うんですね。それで安倍政権についてもですね、やはりまず経済ですよね。決定的にやっぱりまあうまくいかなかったのはやっぱ株ですよね。とにかく株価をめちゃくちゃ持ち上げて、でその株高で全部溶かしちゃおうとしたわけですね。まあ国民もよほど馬鹿にされたもんだと思いますよ。で実際にそのまあ欲の深い人たちは株を買ったわけでありますが、まあ、冷静な人たちは株を全部売っ払ったわけでありますね。だから言ってみるとその安倍の周りに集まった人たちとはやっぱ同じように資料の足りない人たちが集まったわけですね。で最後は自分でパパ引いたわけですよ。もうこれは誰も恨むことができませんですわね。で世界中今いろんな不安定要因ありますから、でもう買う人いませんから、どんどん落っこってくるわけですよ。で落っこってきたらやっぱり安倍のところにみんな避難が行くんでしょうね。でそれにしてもやはり面白いのはですね、この今の政界を見ていると、その自分からこう何かですね、積極的に行動してひっくり返そうという人はほとんどいないんですね。で水面下ではみんないろいろ考えてるし、そして動いてる人たちっていうのはその外側にいるんですよ。あの中の政治家自身がですね直接動くってわけじゃなくて、外側動いてるんですね。でこの外側動いてくるっていうところにですね、中の人たちもですねこうそわそわしながらなんとなくこの接触を高めてるっていう状況なんです。ですから非常にこうステレス型なんです、今のこの政治の動きっていうのは。表面的には見えないところでみんなあっちこっちにですねこう網を張ってですね、あの糸を引っ張って、それでその欲望と恐怖で動いてるっていうのが今の状況ですね。例えば例のパソナの件もそうですね。パソナのあの迎賓館の話がですね、これどんどん週刊誌に出てきますね。全部隠しちゃうのかと思ったらもう隠せなくて、週刊誌にどんどんどんどんこれから出るようですね。だからもうこれ出てくるとですね、何せパソナの会長とは竹中平蔵ですから、それは何度も出てくるんじゃないでしょうか。あそこ役人もたくさん入り浸ってたようですからね。で、まあ、ノーパンしゃぶしゃぶよりもっとひどい事件なんだろうと思うんです。で、こういうのがこう出てきたときに、やはり関係者はどう考えるかですよね。昔なら、まあそれがその野党の攻撃材料になって、そして野党をやっつけるっていう方向になってるんですが、もう野党なんてのはですね、ないも同然ですからね。そうじゃなくて、この、当事者やその周りの人たちが非常にこの不安げにそわそわそわそわしていくわけですよ。まさにこの満州国の最後みたいなもんなんですね。まだソビエトが攻めてくる前の満州国みたいなもんで、もうそわそわそわそわしてですね、あの関東軍を倒そうっていうのは中から当然出てこないんです。でももうそわそわそわそわして、なんかその逃げられるところがあったら逃げてと、で距離を置けるものがあったら距離を置いてというふうにこれ動いてるんですね。で、ですからこの、包囲されてるとはそういうことでありまして、その、まだ総攻撃かける人はいないんですし、で、なんかこの表面的にですね、戦いだと言ってる人も、まあ、ほとんどいないんですけども、まあ実際には完全に包囲されていて、何をやることもできない状況に追い込まれてるわけですね。今回の年金の話もそうでしたね。あの、運用員全部首にしてですね、6月から株価を相当したら、強烈なですね、まあ反発食らって、で、その、株の買い取り中止命令が出たわけですね、年金基金による。まあこういうのを見ても、本当にこのいよいよとなった時の日本人のこの団結心っていうんでしょうかね、あの平和を守る力っていうんでしょうか、悪党を許さない心っていうんでしょうか、それは相当強いものがあるんじゃないかなと私は思いましたね。2年前の、まあ、12月ぐらいからですね、安倍の周りが一気に表出てきて、もう最初からですね、もうデタラメなの分かってたんですが、まあ一つそこで言えるのはね、まあ冷静な運営をしながらですね、物事を変えていくっていうことも、まあやればできるわけですね。しかし一番最後に、中の人たちが愚かな自滅をすると、それは大変なことなんですけども、やっぱり変化は早くなりますよね。だからこの、もう少し大きな天のシナリオで考えるならば、やはりこの安倍政権は大掃除だったんですよね。外から攻撃して、そしてその、まあ、極右を倒すだとかですね、あるいはその、ガリガリ亡者を倒すってのは、これはなかなか大変なことで、 民主党が政権取ってもそれはできなくて、むしろ逆に一緒にくっついちゃった向きもありますからね。そうするとなんかこの千日手みたいになっていて、なかなかこう物事進まないという状況だったと。長期的な衰退はある。まあしかし物価が下がってますから、そんなに急に大きな変化も起きない。とりあえずみんな安泰で暮らすこともある部分はできる。しかしだんだん押しこぼれる人たちが出てきていて、その不満とですね、恐怖とですね、まあ言ってみればやりきれない思いは溜まっていた。で、どうするのかって時に、まあ物価を上げちまうとか株上げちまうとかですね、憲法改正しちゃうとかですね、そういうなんかその、やってはいけないことをやる連中が中から出てきて、しかもそれがものすごい熱狂とともに出てきた。だからその止めどもなく広がってしまった。で、その上で本人たちが失敗するわけですよ。ということは、やはりこの点は相当急いだんだと思いますね。もうこれ以上やっぱりギリギリの、なんて言いましょうかね、中途半端なことを告げていくわけにもいかないし、逆にそれから次がもう見えてきたってことでしょうね。その次がもうやはりもう準備が整ってきたんで、この辺で交代ですよということで、まあ中からね、変なものが湧き上がって自滅すれば、これ誰も恨めないじゃないですか。ねえ、アメリカに攻め滅ぼされたとか、左翼に攻め滅ぼされたとか言うとですね、またそこで戦いが始まりますよね。しかし、中から湧き上がって自滅したんなら、誰も攻められないじゃないですか。私はやはりですね、この天とシナリオの凄さっていうか、天のリーダーシップの、まあ、なんて言いますか、賢さっていうのがですね、今回も非常によく分かったと思うんですね。こうやって整理つければですね、まあ、ねえ、自滅した人たちはもうそれで静かになりますよ。ね、恨むとこないんですから。で、もう悪が抜けて前へ進むと。で、物価が上がり出してきましたから、物価が上がり出すということは、みんな、黙って座ってるわけにはいかないという時代が来たということですね。もうこれはずっと昔から、このネット放送で言ってると思いますけども、本当に物価が上がり出した時に世の中は変わるんだよ、ということを言ってますね。なぜならばですね、物価が下がってる状況というのは、キャッシュを抱えてじっとしていれば、まあ、それで、大丈夫なんですよ。そのまま生きていけるんですね。しかし、物価が上がり出しますとですね、キャッシュを抱えて生きているということすらできなくなるんです。すなわち、キャッシュはどんどん目減りしていきます。ですから、物価が上がり始めると、当然みんなですね、何か積極的に行動しなければ、生き続けることができなくなるんです。そして、物価が上がってくれば、当然金利が上がるんです。金利が上がるっていうことはですね、どんなに利益を稼いでも、その支払い金利を払って、初めて経常利益が残るという仕組みですから、その支払い金利以上に利益を稼がなければ、それは、最終的な利益は残らないということなんですね。こうなってくると、ゼロ金利にあぐらをかいて、とにかくやりたい放題、なんか規模を大きくしたり、あるいはリストラだけやってるっていうことは不可能になってくるんですよ。なぜならばですね、本源的な競争力っていうのが必要になってくるからです。品質の話を前からしておりますけどもね、物価が上がってくる局面というのは、お客さんだってお金がないでしょ。だからですね、安いから物を買うなんてことはできなくなるわけですね。やはり物価が上がってくると、その値段にふさわしいクオリティっていうものを、お客さんが納得して初めて買っていきます。で、しかもそのお金もね、所得がどんどん下がってる人たちが、実質所得下がってる人たちが多い。年金も減らされてる人たちが多い。こうなってくると、その少ないお金で何をするかについて、消費者の、やっぱりこの選択眼はものすごく厳しくなってきますね。不要なものはいらなくなるわけですよ。反対にしかし、その少ないお金を使って、どうやって自分たちの未来を確保するかってことに、ものすごく皆さん神経使うようになってきます。例えば医療なんかもそうですね。本当に治らない医療に、こんなお金を使う必要があるんだろうか。皆さん思うでしょうね。あるいはその、電気製品にしろ、車にしろですね。果たして、自分がこの、何十万か払って、何百万か払って買うそのものがですね、果たしてその、何年間か使うその間の価値に見合ってるんだろうか。そういうことを真剣に考えるようになると思うんですよね。しかもそれはですね、値段が高い安いだけではなくて、ライフスタイルの選択にもなってくるわけですよ。その、やはり本当に所得限られてくるとですね、どういうライフスタイルを自分で選択するかっていうことがですね、非常に重要になってきて、なんかそれ以上にですね、お金の問題以上にこの価値観っていうんでしょうかね、生きる意味とかいうところまで考えていかないと、実は、その、自分の納得いく生活っていうのは、こういう厳しい状況の中では得ることができないんですね。 で、そういう人たちが今度どんどん、要するに主導権を握ってくるのが、物価上がっていく局面ですから、その、物を作って売る方にしてみてもですね、それなりの価値観と、それからそれなりの品質を自分で自信を持ってお客さんに提供して、で、その品質というのは、やはりお客さんごとにその好みが違いますから、できる限りそのお客さんに合わせるような御用達の仕事をしていくことが一番効果的なんですね。そうなってくると、もうこれ完全に今までのようなですね、統制型のリーダーによる企業運営ってのは不可能ですよね。当然株を持ち上げてですね、その株の金でどうしようということもできない。結局そのアベノミクスので自滅してした人たちにこうね、が思ってたことっていうのは、株を上げればですね、値上げもできて、収入も利益も増えて、黙って座ってですね、何の努力もすることなく、安倍の力でですね、黙って座って、金が転がり込む、利益が転がり込むと、なんか錯覚をしていたんじゃないんでしょうかね。どうもですね、2年前の12月ぐらいからの大騒ぎをしている人たち見てて、どうもそんな感じが当時からしてたんですね。ああ、これきっとだ、多分黙って座ってれば金が、利益が転がり込むと錯覚してんじゃないかなと思ってたんですが、それは全くの錯覚でありまして、全くそういうことはないんですね。むしろそれはですね、まあ自力で何かすることのできない人たちの、まあ言ってみれば万歳攻撃だったんですよ。自力で何もできない人たちが最後万歳攻撃をして玉砕したというのが、この安倍のミクス、安倍政権だったと思うんですね。憲法改正もそうですね。ここまで、こう、大騒ぎ始めますと、もう外国は非常に日本のことを警戒してるわけですね。中国が怪しいのはもう昔からみんな知ってるわけでありまして、社会体制が違いますしね。で、それをですね、各国がみんな協力して、習近平も協力して軍部を封じ込めようとしてる。だからこれは言ってみれば、もうみんな了解の上で封じ込めの流れができてるわけです。しかし、意外や意外ですね、平和国家日本でこんな危険な主張が出てきてですね、しかもそれは国民の全権を得たかのような雰囲気で、危険な方向に国を動かしている。これについて世界は大変驚きですね。そして危険だと言って今声を上げ始めているわけですね。ですから、まあ言ってみればこれもですね、まあ、大掃除ですよね。泥の底に溜まった泥をですね、一旦こうやって浮かび上がらせて、まあ世界の世論なんかも背景に、これは掃除をしていくという、そういうことだったと思うんですね。しかもそれが1年、まあ、2年満たないですね、非常に短い期間でですね、こうやって進んできたというのは、やはり今という時代がですね、どれだけその変化のスピードが速い時代なのか、そして根本的に変わる時代なのかということをですね、ありありと示してるんだと思います。やはり、このアメリカのもう力もですね、弱ってきてる。当然中国も自滅型になってきますから、これからは中小国家が横に連携をしてですね、やはりそのみんなの力で、地球を支えるというその根本的な理念に合意できなければ、これからはやっていくことができないんですね。違いをですね、生かしながら違いをその統合する形でね、言ってみれば木の花を咲かせながら花束を作るという一番基本的なやり方が、まさに地球上全体で必要になってきている時なんです。そしてその日本のような島国の常識こそ、これから世界を覆うんですね。大陸の常識というのは、勝った者が総取りをして負けた人を追い出すという常識です。でもそれはもうできないんですね。今の難民とかテロの問題でわかるように、やはりその戦いを超えて共存していくという、その根本的なその理念といいますか戦略に戻らなければ、島国の常識に戻らなければ、世界の運営はできないんですね。そうなってくると日本とか台湾とか、まあこういう島国の常識というのがですね、これから世界において非常に必要になってきます。スイスもある意味でそうかもしれませんね。スイスも言葉が4つありまして、で、みんなでね、まあ、ああやって一つの国を立派に作ってるわけですから、あれも一つの島国の常識だと思うんですね。まあ、こうやってですね、もう、その、安倍が包囲されて、で、消えていく中で、次もどんどん見えてきてるんだと思います。ですから、本当に特に今年に入って、もう毎日のようにですね、あ、こんなことが起きてる、あんなことが起きてると、この、普段、一つだけ、一つで出たってですね、もうたまげるような話がどんどん毎日出てるわけですね。それはちょうど89年のベルリンの壁崩壊から91年のソビエト崩壊、そして93年ぐらいにやっと内戦がなんとなく落ち着いてきますが、その間の姿に私はもう似てきてるんだと思うんですね。旧勢力がどんどん消えていく。 だからここで本当にその、まあ、自滅するものがあると同時にですね、やはりその次を担う人たちが、今回間違いなく草の根から出てきましたね。ボタムアップで地方からやはりどんどん出てきてるんだと思います。まあこういうものすごく大きな新陳代謝が今起きてるところでありますから、まあ小さな話ではなくて大きなところでね、これからどうやって生きるかということを皆さん真剣に考えて行動していただきたいと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、安倍政権はすでに包囲されているということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。